苦手意識を克服する30の方法。その1、嫌いなことはしなくていい。むしろしてはいけない。嫌いなことがあります。どうすればいいですか？こう聞かれれば私は次のように即答します。じゃあしなければいいですよ。ほとんどの人がもっと真面目に答えてくださいと言うでしょう。真面目に答えているのです。嫌いなことをしていると大好きになってしまったということはありません。幸せになれた、ハッピーになれたこともありません。嫌いなことは無理にすればするほどもっと嫌いになってしまう法則があります。いくらやっても好きになれない、報われない、うまくいかない現実に嫌いなことがもっと嫌いになります。やはり私はダメなんだ。いえ、あなたがダメなのではありません。そもそも最初から反発する力が働いているだけです。磁石の N 極同士を近づけるとどうなりますか？反発する力が働くのみですね。近づけるほどその反発する力は大きくなる一方、無理をして近づけ続けているとそのうち磁石の気が変わってくっつくようになると思いますか？いえ、100年経っても磁石の N 極同士は反発したままでしょう。反発は反発なのです。反発する力があるにもかかわらず無理をして近づけても必要のない努力や時間が発生するだけです。反発は自然に反している現象です。いわゆる不自然というものです。それは磁石が悪いわけではありません。最初から働いている自然の力を無理やり不自然な方向へ曲げようとしているから反発という力が発生しているだけです。あなたは嫌いなことをするという不自然なことをしているから気持ちが暗くなるのです。元気になれないのです。嫌いなことを避けていると現実から逃げているような気になります。先生に叱られ、親に叱られます。しかし本当は嫌いなことばかりしている現実こそ現実逃避になるのです。不自然なことばかりをしていると自然になれたという不自然なことはありません。むしろ嫌いなことはしてはいけないのです。嫌いは嫌いのままが一番自然なのです。してはいけないという神からの啓示です。自然があなたに幸せの道しるべを与えているのです。嫌いなことはしないようにする。苦手意識を克服する30の方法。その2、プラス思考になろうとすることは自分に嘘をついている姿である。プラス思考になりましょう。良いところだけを見ましょう。もっと愛と感謝の気持ちを持って人と接しましょう。世間ではこうした前向きな考え方が溢れています。本屋に行けば何十万冊という本があなたにプラス思考というものを教えてくれます。おや、不思議なことに気づきませんか？これだけ世の中にプラス思考の本が溢れていれば、世の全ての人間はとっくにプラス思考になっているはずです。世の中に悩みなどないはずです。愛と希望に満ち溢れ幸せな人生を送っていることでしょう。世界は平和になり戦争などないはず。しかし現実はそうではありませんね。むしろプラスになっていない人の方が多いのです。おかしいですね。プラス思考になろうと思ってもなかなかそうできない現実があるからです。頭でプラスと分かっていても本当に心の底からそう思っているわけではありません。嫌いな気持ちを押し殺し無理をしているだけです。プラス思考を心がけ無理をして嫌いなことをしているからなかなかハッピーになれないのです。プラス思考になろうと思うのはつまりプラス思考ではないということです。プラス思考ではないから無理をしてプラスの考え方に持っていこうとします。無理をしてプラス思考になったところで本当の気持ちはそうではありません。プラス思考になろうと思う人ほどプラスに思っていないということです。自分に嘘をつき嫌いという反発力を無視して近づいているわけです。嫌いだ。やりたくない。したくない。こういう気持ちが正直な気持ちです。うまくいかなかった時にはやっぱりうまくいかないじゃないかと納得して自分は人として失格だと落ち込んでしまいます。プラス思考になろうとしたばかりに余計にマイナス思考になってしまうという悪循環です。これがプラス思考の副作用です。心の底からプラスだと思っていない本当の気持ちがあるためうまくいかなかった時にさらに落ち込んでしまいます。プラス思考を学習するのは自分の気持ちに嘘をついて嫌いなことを無理やり行うことを言います。それは本当のプラス思考ではありません。プラスとして思えない現実に気づくことを本当のプラス思考というのです。プラス思考になるのはやめる。苦手意識を克服する30の方法。その3、嫌いなことをしていると嫌いな分野がもっと増えてしまう。嫌いな分野には広がりがあります。A さんの嫌いになると A さんと中の E、B さんも嫌いになり、B さんと中の E、C さんも嫌いになってしまう経験はありませんか？嫌いが連鎖していき広がってしまいます。初めは好きだった人まで嫌いになってしまうことさえあります。嫌いには波及効果があるのです。嫌いなことをしてはいけません。嫌いな分野がもっと増えます。やがて全てが嫌いになり行動できなくなります。こうならないためにも嫌いなことはしてはいけないのです。嫌いなことから逃げていると人生から逃げている弱虫など言われ批判されます。しかし本当は嫌いなことに立ち向かっていることこそ現実逃避なのです。嫌いなことをしないようにする。苦手意識を克服する30の方法。その4、好きなことにも波及効果がある。無理に嫌いなことをする必要はありません。プラス思考を勉強する必要もありません。ではどうすれば嫌いなことを好きに変えることができるのでしょうか？プラス思考になる根本の方法とは何でしょうか？さあ来ましたね。ここまでわかると答えはもう目の前です。前項では嫌いなことをしているとやがて嫌いな分野がさらに広がってしまうという話をしました。実はその逆もあるのです。好きなことにも波及効果があります。好きなことをしていると好きな分野が広がっていくという現象です。好きなことを突き詰めていくとその気持ちが波及して興味のある分野が広がっていくということです。算数が好きだった人が突き詰めた結果、数学が好きになり数学を突き詰めた結果、物理にも興味が湧いてくるということです。 A さんのことが好きだと A さんの友人までいい人に見えてきます。好きなことを徹底的に突き詰めるのです。好きなことを深く掘り下げていきます。すると不思議なことに嫌いなことも好きになってしまうという現象を目の当たりにするはずです。好きな分野には広がりがあるのです。好きなことを突き詰めていくと自分の好きな分野がどんどんと広がり、やがて嫌いだったことも飲み込んでしまうようになります。私は以前経済の勉強には全く興味がありませんでした。いえ、むしろ嫌いでした。政治経済の話にはアレルギーが出ることでした。一方、人生に関する本はそもそも好きで昔からたくさん読んでいました。人生では常に人が好きものです。次に私は心理学にも興味が出てきて人の心の勉強も始めるようになりました。好きな心理学の勉強ばかりしていると人付き合いに対しても興味が湧いてきます。心理学の勉強をしていると人の心の動きがわかるようになります。世界を動かしているのは人の心の表れだということに気づいた私は、次に経済学にも興味が出てきました。人の心が経済にどのような影響を及ぼしているのかということに興味が湧いてきたのです。今では経済の勉強が好きになってしまいました。好きな分野を追求しているとその幅が広がってしまい、以前嫌いだったことまで楽しんで勉強している現実があります。以前の私は経済の勉強が鳥肌が立つほど苦手でした。しかし今は大好きです。好きなことをして追求していると好きな分野が広がり、自然と人間関係や経済を楽しんで勉強できるようになってしまったのです。嫌いが好きになってしまったということです。嫌いを好きに変えるコツは好きなことを徹底的に追求することです。好きなことばかりをしていると興味の幅が広がり、いずれ嫌いだったことも飲み込んで好きになってしまうのです。もう嫌いなことはしなくていいのです。好きなことばかりをしていていい。好きなことばかりの人生になり、さらには嫌いなことまでいつの間にか好きになっているのです。私はこれに気づいたとき、なんだ、これだけのことなのか、と声を出してしまいました。難しく考える必要はなかったのです。好きなことをしていれば自然と人生は好転していく単純な仕組みだったのです。好きなことばかりをする。苦手意識を克服する30の方法。その後、本当に好きなことをしていると困難を乗り越える努力とは無縁になる。困難を乗り越えるということには辛くて大変なイメージがあるものです。人一倍頑張って努力をする必要があります。根性、辛抱、集中力、根気、勇気など様々なイメージがあります。オリンピックのスポーツ選手たちは皆こうしたことを乗り越えて練習をしてきた人たちばかりです。 いつも苦しんで眉間にシワを寄せて練習をしているというイメージがありますが、実際はそうではありません。実際に本人たちが思っていることといえば楽しいしかないのです。好きなことを楽しんできた結果、実力も伴ったということです。もちろん困難を乗り越える場面もあったことでしょう。しかし好きなことをしている人には困難さえも楽しく感じてしまうのです。好きという自然の力にありのまま従った結果、湧き出た自然なるパワーです。好きなことをすると頑張り、集中力、根気、根性、努力、勇気という言葉とは無縁です。あることは楽しむことだけです。楽しんでいるだけで自然と根性も集中も根気も勇気も出てきます。頑張る必要などないのです。好きなことをしていれば自然とそれらができてしまいます。できないのは好きだという気持ちが足りないからです。困難にぶつかってもうダメだ、やめたと諦めるのは本当に好きではない証拠です。本当に好きなら何とかするぞという気持ちになってしまうはずだからです。無理をしてそう思うのではなく、好きだから楽しんでそう思います。恋愛でも同じです。片思いで大好きな人がいたときにはその人のことで頭がいっぱいになりますよね。いつもその人のことばかり考えてしまい集中してしまいますが、頑張ってそうしているわけではないはずです。自然と考えてしまうはずです。好きな人のことは頑張らなくても集中して真剣に考えます。努力も頑張りも不要です。本当に好きなら何とか振り向かせようとする努力も自然とできてしまいます。好きな気持ちを軸にして努力も楽しんでしまう。苦手意識を克服する30の方法。その6、好きなことをしていると自然とプラス思考になる。不思議なことに好きなことをやっていると辛いことが次第になくなります。辛いことそのものが本当に消えてなくなっているわけではありません。自分の心が変わってきているのです。プラス思考になってきているからです。好きなことなら辛いことも楽しく感じます。ゲーム感覚と言っても良いでしょう。これができればレベルが上がる。もっと深く追求したい。もう少し奥を深めたい。むしろもっと大変なことはないのか。好きという気持ちを軸に生活しているとあらゆることが成長として感じます。世の中にある苦しいことも辛いことも決めているのはあなたの心です。受け止め方の問題です。あなたが成長として受け止めれば苦しいことを前向きに受け止められるようになります。好きだという気持ちがあれば苦しいことも楽しいと感じてしまうようになるのです。プラス思考になりましょうは本当はそうではないということです。無理やり自分を変えようとしているということです。本当はプラス思考になる必要はないのです。好きなことをしていればそれだけで自然とプラス思考になってしまうのです。好きなことをしていればプラス思考になろうとする努力から解放されます。プラスにしか考えようがなくなるからです。好きなことを探す。苦手意識を克服する30の方法。その7、世の中の出来事はあなたの心が映し出された姿。交通事故に遭ったときなんて不運なのだと思うのは成長から逃げている人です。自己不運だと決めているのはあなたの心の問題です。本当に成長を求めている人は自分の不注意が原因だった、今度からは気をつけようと自分を振り返り自己成長に変えます。本当に自分は幸せになりたいと願う人は無理をしてプラス思考を考えてはいません。そう考えるしかないのです。それ以外考えようがないのです。不運なことや辛いことほど自分を高められるチャンスはないからです。むしろ自分の不運さに、やったこれで成長できると喜んでしまうことです。本当に成長したいと思っている人は不運なことや辛いことがあっても成長に変えて受け止め吸収してしまう力があります。実のところ世の中のすべての出来事はあなたの心が映し出された結果と考えることができます。運も不運もありません。そう決めているのはあなたの心なのです。受け止め方の違いだけです。あなたが成長から逃げていると世の中の出来事はすべてがつまらなくなって見えます。人付き合い、就職、受験戦争、子育て、老後など面倒だな、やりたくないな、逃げたいなとそう自然に思います。成長から逃げていると自分の身に降りかかる出来事すべてが困難と感じます。本当は楽しい恋愛さえも面倒、なぜ自分はこれほど不幸なのだと思ってしまうのです。恋愛そのものは問題ではなく、あなたの心が問題なのです。受け止め方に問題があるのです。あなたは今自分の生活、人生を振り返って素晴らしい毎日だと思いますか、それともつまらない毎日だと思いますか。素晴らしい毎日もつまらない毎日もありません。あなたの心がそう決めているのです。現実は心というフィルムから映し出された映像なのです。すべて成長という観点から受け止める。苦手意識を克服する30の方法。その8、行動力は好きという気持ちの大きさに比例する。ゲームマニアの人にはすごい行動力があります。好きなゲームの新作なら雑誌で調べたり、発売当日に朝早くから並んで待ったりできます。豊富なゲームの知識を持ち、ゲームの話なら何時間も喋り続けてしまいます。努力が努力と感じなくなり、そうしていつの間にか行動家になってしまうのです。行動しようと思わないといけないのは好きではない証拠です。好きなことをしていれば自分で雑誌を読んで調べたり、発売日に朝早くに起きて行列に並んだりできます。するなと言われてもしてしまうことです。行動しようと思わなくても行動していることが本当に好きなことです。行動力は好きという気持ちの大きさに比例します。行動しようと思っているうちはまだ本当に好きではない証拠なのです。あなたが行動しようと思わなくても行動してしまうことは何ですか。自然と行動してしまうことを探す。苦手意識を克服する30の方法。その9、コンプレックスほど強い場ではない。コンプレックスを持っているとなんて自分は不幸なのだと思います。それはコンプレックスを悪いことだと思っているからです。しかしちょっと待ってください。それは早な点です。コンプレックスがあるおかげで他の人より繊細になっているというプラスの面に注目しましょう。コンプレックスを持っている人は繊細で敏感で努力家が多いのです。欠点という穴を埋めようとする努力は膨大な力を発揮します。英会話ができなくてコンプレックスを持っている人が1年こっきして勉強を始めるということはよくある話です。運動が苦手で侮辱された経験からせめて勉強で見返してやろうと成績を上げる人もいます。空手を習う人にはもともと体が弱かったという人が多いものです。角田信明さんも元は体が弱くいじめられていた経験から武道を始めたと言います。プラスもマイナスも受け止め方が問題なのです。コンプレックスを正直に受け止めて解消するぞという場面の力に変えてしまえば他の人より伸びるチャンスになるのです。コンプレックスを努力をする場面に変えてしまいましょう。他の人より努力をするパワーはコンプレックスから発生しているのです。コンプレックスをバネに変える。苦手意識を克服する30の方法。その10、年を取れば涙もろくなる。年を取れば涙もろくなる。こんな話を聞いたことがありませんか。単なる言い伝えかと思われるかもしれませんが、実は科学的な根拠があります。なぜ涙もろくなってしまうのかというと、人生経験が増え、様々な人の話や気持ちを理解できるようになるからです。心の成長ができたということです。長く生きるほど楽しい経験だけでなく、辛い経験、努力した経験、悲しい経験、悔しい経験など総合的に増えます。その経験の蓄積のおかげで人の話を聞いたときに感情移入が容易にできるようになり、その結果涙もろくなってしまうのです。いえ、感情移入しようと思わなくてもふと過去を思い出し感情移入せずにはいられなくなります。涙もろい人は年を取って弱ってしまい泣き虫になったのではありません。人生経験が豊富になり人の気持ちや感情を心から理解できるようになったということです。器の大きい人なのです。自分の人生と照らし合わせて相手の気持ちを理解でき感情移入することができるようになります。私も最近は10代の頃と比べて明らかに涙もろくなりました。昔は悲しい話を聞いてもそうですかで終わってしまいました。しかし恋愛、受験、人間関係、勉強、仕事など様々な経験が増えると人の話に感情を伴って聞けます。悲しい話を聞いていると自分の過去の悲しいことを思い出し一緒に泣いてしまうのです。涙もろくなる。苦手意識を克服する30の方法。その11、好き嫌いを分ける心こそ病気である。好きという気持ちを突き詰めれば嫌いなことも好きになれるという話をしました。 確かにそれはそうなのですが、本当の真実はもっとその奥にあります。話をひっくり返してしまうようで申し訳ないのですが、本当の真実は好きではないのです。好きという話もこれからお話する内容をより理解してもらうための前菜です。これからがメインディッシュです。好きというところも嫌いというところも真実から言ってしまえば、全て人間が作り出した幻です。嘘であり幻想であり夢なのです。本当はそんなものありません。好きということもなければ嫌いなこともありません。人間が自分の都合のいいように気持ちを分けているから、好きと嫌いで2つに分かれてしまうのです。分けるところこそ病気なのです。好きという気持ちも嫌いという気持ちもどちらも病気です。あなたの心が汚れているという病気なのです。好きなことがあるということは嫌いなことがあるということです。嫌いなことがあるということは好きなことがあるということです。日本人は日本が大好きで韓国は別の国だと思っています。韓国人は韓国が大好きで日本は別の国だと思っています。好きな心が発生しているからこそ境界線が生まれ、対立が生まれます。自分のものという所有欲の気持ちから分裂が始まります。しかし地球という大きな神から見れば同じなのです。海の下ではきちんとつながっています。そもそも一つの存在を人間が境界線を引いて分けてしまったら、対立が生まれ、争いが生まれ、戦争が生まれているのです。好きでもいけないのです。嫌いでもいけないのです。どちらも結果として分けてしまうことになるからです。分かれているのではなく人間が分けたのです。そもそも一つであるものを分けたからバランスが悪くなっています。そもそも一つであるという事実に気づくのです。好きも嫌いもどちらもバランスが悪い状態です。一つということに気づいたとき、すべてが仲良くなります。地球というレベルから見れば、日本も韓国もアメリカもフランス、ロシアも同じです。陸は別々のように見えても、海の下ではきちんと繋がっています。すべては繋がり、一つであるということに気づけば、好きも嫌いもないのです。二つあるのではない。一つしかないのです。一つしかなければ、対立はありません。相手がいなければ、喧嘩も戦争もありません。すべては調和の世界になるのです。好きだという気持ちは分けるところです。嫌いだという気持ちも分けるところです。実は好きも嫌いも存在しない。初めから一つだったという事実に気づかなければならないのです。好きな日本、嫌いな韓国ではないのです。海の下では繋がり、そもそも一つです。一つなのですから、好きも嫌いもありません。対立も喧嘩もすべては狭い視野から見ているからそうなるのです。好きも嫌いも幻想であり、幻であり、夢なのです。一つという事実に目覚めれば、もう分けることはなくなり、喧嘩も戦争もなくなります。一つなのですから、対立のしようがないからです。あなたが好きというレベルにいるなら、さらにその奥の真実に気づきましょう。好きも嫌いも存在しないことに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その12、オリンピックの本当の目的は一つであることに気づいてもらうため。なぜオリンピックがあるのかご存知ですか？世界一を競うため。そう答える人がほとんどでしょう。しかし、それではまだ50点の回答です。オリンピックの本当の目的は、実はもっと奥深いところにあります。私たちは一つであることに気づくためにあるのです。肌の色、言葉の違いはあっても、私たちは一つなのですよ、ということをスポーツを通して気づいてほしいからあるのです。オリンピックの競技が始まれば、国の違いはあっても、もはや関係なくなります。レスリングは自分と相手で別々の存在に思えても、相手がいるからこそレスリングができるのだという事実に気づきます。相手がいてこそレスリングは可能です。人間一人ではレスリングは成り立ちません。つまり、自分と相手は一つなのです。スポーツを通して体感してほしいためです。オリンピックは私たちは一つであるという真実に気づくためにあります。単なるスポーツの競技会としか見えていない人は視野が狭い。サッカーというスポーツもできるのは私たちと相手と応援する人々がいるからです。どれが欠けていてもいけません。すべてで一つなのです。私たちと相手と応援する人々がいて初めてサッカーが可能です。サッカーが最高潮に盛り上がる瞬間によくこんな言葉を耳にします。みんなの心が一つになった瞬間、すべてが一つになる。心が一つにならなくても、本当は最初から一つなのです。バラバラに分けてしまったのは人間が勝手にそうしたからです。土地に境界線を引いて、国が分かれ、文化が分かれ、言葉を分けてしまったから別々であるように見えています。しかし宇宙から地球を見れば一つなのです。一つになるのではなく、最初からそもそも一つなのです。別々というのは幻で最初から一つだったのだということに気づくためにスポーツがあり、オリンピックが開催されています。私たちが熱く汗を流し、感動の涙が流れるのは一つだと気づいた瞬間です。世界一はどこでもいいのです。こと全体の一体化が実現できればそれでいい。私たちは全てで一つですということに気づくきっかけになることができれば、それでオリンピックは大成功なのです。嫌いを好きに変えるコツは、実は一つだったという真実に気づくことです。調和であり愛があることに目覚めます。好きも嫌いも私たちは幻を見ていたのです。真実から見る癖をつけましょう。あなたが見ている現実は未だ夢の中なのです。視野が狭くて意識が低いと、夢や幻を見てしまい、何もしないことに振り回されます。幻想に振り回されているから、つまらない喧嘩をしてしまうことになるのです。好きも嫌いも本当はなくて幻想です。私たちは何もしないことに苦労していたのです。死んだ万象は一つであることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その13、男と女は別々ではない。一つのセットである。男と女は別々の存在に思えますが、実は二人で一つです。男と女は生物的な違いがあるではないか。それはそうなのですが、では片方だけで人類は生き続けることはできるでしょうか。男だけの社会、女だけの社会ではどう子孫を残すことができるでしょうか。もちろんできませんね。男は女が必要であり、女は男が必要です。異性が一つになったとき、子供が生まれ、人類は存続されます。一つにならないといけない。一つになったときにその役目が果たされます。片方だけでは人間としての役目も半分しか果たしていません。ジグソーパズルのように一つになり、初めて絵が出来上がります。どのピースに良い悪いもありません。バラバラに見えてもそもそも一つ。お互いが必要です。二つに見えても実は一つ。二つに見えるというのは幻想です。幻であり夢なのです。バラバラに見えることも実は一つであることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その14、境界線を見ているうちはまだ夢の中である。好きと嫌いの世界はその間に境界線があります。世界にはたくさんの境界線が敷かれています。職場、学校にはクラスという境界線、年齢という境界線、性別という境界線、土地という境界線、国境という境界線、善悪という境界線。世の中はたくさんの境界線によって区別を作ってしまったがために、対立も生まれてしまうようになりました。対立を生み出した原因は実は人間そのものなのです。世のいざこざの全ては境界線を引いてしまった産物です。境界線のせいで対立が生まれ、喧嘩が発生しています。しかしそもそも一つであるということに気づかなければなりません。地球には国境という境界線が敷かれていますが、地球から見ればそもそも一つなのです。線なんてどこにあるのでしょうか。善悪という区別は人間が作った境界線です。良い悪いという区別も初めからあったのではなく、人間が作った境界線です。あなたがあるように見えている境界線はあるように見えて実はないのです。幻想、幻、夢なのです。あなたは現実を生きているように思っているでしょうが、実は未だ夢の中で生きているのです。境界線は実はなかったのだという真実に気づいたとき、初めて夢から覚めて本当の現実が見えるようになります。境界線は幻であることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その15、これは私のものだという所有欲がバラバラ事件を引き起こした。ジグソーパズルは初めは1枚の絵です。完全であり完璧な絵が初めから出来上がっています。しかし後から人間がその絵に線を引っ張って小さく分けてしまいます。1枚の絵がバラバラになってしまったのです。地球と同じではありませんか。地球はそもそも一つなのに、後から境界線を引っ張ってしまいバラバラにしてしまいました。 なぜこれほど世の中にたくさんの境界線が引っ張られることになったのかというと、人間が原因です。これは私のものだという所有欲のためにたくさん線が引っ張られるようになったのです。私のもの、私の部屋、私の土地、私の町、私の国。地球のバラバラ事件の原因は人間の所有欲が原因です。いざこざ、喧嘩、対立、戦争の大元の原因は人であり所有欲なのです。地球が生まれたばかりの創世記では土地の権利などありませんでした。どこが誰の土地で、ここは誰の土地かという区別はなく、地球一つをみんなで共有していました。しかし人が進化すると次第に欲も強くなります。所有欲のために後から土地に線が引っ張られるようになりました。今ではアパートにたくさんの壁という境界を作り、ここからここまでは私のものという自分の空間を作っています。そういう自分の部屋という空間はどれも制限的です。区切って小さな単位にしているのですから、どれも狭く制限があります。そもそも私の家というのは所有欲から発生する境界線を作る作業なのです。最初から私の家があるのではありません。もともと土地はあり、人間たちが所有欲から奪い合いが生まれ、境界線が生まれたのです。所有欲を少なくし、境界線をなくしてしまう。苦手意識を克服する30の方法。その16。捨てれば捨てるほど不思議なことに豊かさが手に入る。どうすれば境界線などないということに気づくことができるのでしょうか。捨ててみればいいのです。捨ててしまったときあると思っていた境界線がないということに気づきます。所有をやめて捨ててしまえば自分も他人もないことに気づきます。境界線は幻だったことに気づきます。思い出の写真を持っていると過去はあるように見えます。しかし写真を捨ててしまえば実は過去はなかったのだということがわかります。頭の中にある記憶が過去の正体です。物質として写真があるから過去があるように見えただけ。所有は豊かさだという夢から目覚め持たなくても持っていることに気づきます。手放したときあなたは大きな豊かさを手に入れることができることでしょう。手放したもの以上に豊かなものが手に入ります。所有欲を手放したとき本当の豊かさが手に入ります。人の対立や悩みのほとんどは所有するから生まれます。時間の節約、お金の節約、悩みからの解放、対立がなくなり喧嘩もなくなる。所有していると貴重な人生を広く消費してしまいます。例えば空気清浄機を例に挙げましょう。綺麗な空気を手に入れたいため空気清浄機を手に入れます。空気清浄機があれば確かに綺麗な空気が手に入ります。生活には問題ないように思えます。しかし電気代によりお金がかかりますし、掃除にも手間がかかり、置く場所にもスペースを取られます。泥棒に盗まれて悔しい思いをすることもあるでしょう。世話がかかり大変です。窓を開ければそれだけで十分に綺麗な空気が手に入ります。清浄機を持っているから綺麗な空気が手に入るわけではなく、そもそも最初からあります。窓を開ければそれでいいことだったのです。境界線はなく所有することで豊かさが得られるというのは幻です。現実では所有することで豊かさを失っている状態ばかり。空気清浄機の例ばかりではありません。テーブル、ペット、本、テレビ、冷蔵庫なども同じ話です。もちろん全て持つなというわけではありません。持つものが少ないのはそれだけでとても軽いですよと気づいてほしい。喧嘩も対立も悩みも少なくなります。悩みが減り、苦労も減り、時間とお金の節約になります。はたまた人生の節約にもなるでしょう。悩みが減り、節約もできれば本来したい仕事へ集中を向けることができます。本当の豊かさを手に入れていくのです。手に入れるためには手放す必要があるという現実に気づきましょう。手放すと手に入れることができるという現実に気づきましょう。世の人間たちは所有欲という幻のためにできるだけたくさん持とうとしています。守るものが増え、悩みが尽きず、いつも苦労しているのです。捨てると豊かさが手に入ることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その17。悩みは手に入れることで解決するのではない。捨てることで解決するのだ。私の部屋には今テレビがありません。冷蔵庫も電子レンジもありません。ベッドがなくて布団暮らしです。風呂なし、畳4畳半です。本当に何も持っていません。布団一つに生活に必要な最低限の服と公私ともに必要なノートパソコンだけです。部屋は全くの殺風景です。いつでも引っ越しができます。泥棒が入ってきてもすでに泥棒が入られたとかと勘違いしてしまうほど何もありません。これだけ物がないと大変ですねとよく言われますが、全く大変ではないのです。悩みも対立も喧嘩もないから楽で仕方ありません。むしろたくさん持っている方が大変ですねと思います。たくさん持つことで守るものが増え、悩みも苦労も増えます。私は今物が少ないから掃除が素早くできてしまいます。物もないし部屋が狭いと掃除は一瞬で終わります。部屋はいつも綺麗です。テレビや漫画がないから集中を邪魔する存在はありません。本当に自分が好きな執筆に集中でき、いらないものは徹底的に排除しました。冷蔵庫も電子レンジもないですが、自宅のそばにコンビニがあるので、そこで日常に必要な体感が手に入ります。コンビニには冷蔵庫もあり、電子レンジもあり、豊富な雑誌に食料を24時間いつでも買えます。部屋の外にあるため部屋の中には何も置く必要はないのです。集中力は鍛えるものではありません。捨てることで取り戻すのです。苦労や悩みも背負うものではありません。苦労や悩みの元を取り除けばいいのです。掃除のテクニックも身につける必要はありません。部屋が狭いとテクニックなんてなくてもすぐ掃除が終わってしまいます。泥棒に入られないかと心配をして、セキュリティ装置や施錠にお金をかける必要もありません。侵入されても盗むものがなければ何も盗んでいくことはできません。解決は手に入れることで解決するのではありません。捨てることで解決すればいいのです。いらないものは徹底的に捨ててしまう。苦手意識を克服する30の方法。その18。分けてはいけない。ありのままを素直に飲み込む。好きなことがあるということは嫌いなことがあるということです。嫌いなことがあるということは好きなことがあるということです。どちらに転んでも苦しみがあります。分けることは病気です。分ける必要など初めからないのです。全ては最初から一つ、あなたさえ一つなのです。手は親指から小指まで5本の指で形成されていますが、手のひらでは一つに繋がっています。親指や小指という名前が付けられているから全く別の実態があるように思えます。親指も小指もどちらも手です。別々にあるのは幻であり、実は手のひらで一つになっています。ここでは親指、人差し指、中指と別々に見えますが、全体から見ると手のひらという一つです。繋がっています。5本の指ではなく一つなのです。分けようとするのは人間の悪い癖なのです。分ける癖をもうやめる。苦手意識を克服する30の方法。その19。あなたが思っている好きも嫌いも正体は記憶だった。好きなことを突き詰めていけば嫌いなことが好きに変わります。興味のある分野が増え、嫌いなことも包み込んでしまうようになるからです。嫌いを好きに変える方法で好きに変えたとします。好きなことが増えて幸せに囲まれたような感覚になります。好きなことがたくさんあるということは大いに結構なことです。しかし好きも幻であることに気づきましょう。人間が記憶によって作り出された幻想なのです。ある人がいる。その人が突然あなたに暴力を振るった。するとあなたはその人のことが嫌いになるでしょう。暴力というマイナスの記憶ができたからです。精神的代償になることもあります。ある人があなたのことを助けたい、協力したいと言ってきたとします。自分の力になってくれる人ならあなたも好きになるでしょう。プラスの記憶ができたからです。過去にどのような出来事があるかによって記憶ができます。記憶によって物事を判断してしまうようになります。人間は記憶によってできているのです。好きなことを突き詰めていけば嫌いなことが好きに変わる方法は表面的な方法です。嫌いな記憶をたくさんの好きな記憶で塗り替える方法です。確かに効果はありますが、表面的な方法であり根底は改善されていないのです。好き嫌いの感情は記憶によって作られていることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その20。善悪は初めからあるのではない。人間が作り出した幻である。これは良いことだ。これは悪いことだ。 世の中には法によってたくさんの善悪が決められています。善は良いこと、悪は悪いことという認識が一般的です。おや、ちょっと待ってください。本当の現実に目を向け夢から覚めましょう。法を犯すという出来事も善悪を決めているのは人間の都合です。本当の善悪かどうかは疑問です。法を作ったのは誰ですか？人間ですね。法の大部分は人間の都合で作られた偏りのあるルールです。実態としては善も悪もありません。人間がこれは善にします、これは悪にしますと社会的ルールを作ってそれに従い良い悪いと認識を持つようになりました。自分が殺されたくないから殺人は罪であるというルールを作りました。人間を殺すと罪になっても、アリを殺して罪にはなりません。植物を踏み潰しても罪にはなりません。法は人間には良くても犬、猫、地球にとって本当に善ではありません。全体から見れば人が作った法律も悪の一つと考えることができます。牛肉はタンパク質が豊富だから体に良いですよという善があっても、そのために牛を殺してしまうという現実は悪です。お金があると生活が豊かになるという善があっても、そのために家族とコミュニケーション不足で家庭崩壊になっては悪になります。綺麗な机を作ろうという善があっても、そのために森林を伐採してしまい地球の温暖化につながるという現実は悪です。平和のためという善があっても、そのために戦争をしてたくさんの人が殺されてしまうことは悪です。宗教では善という大義名分を掲げていますが、実際は宗教戦争によりたくさんの人が殺されているわけがあります。善と悪って何なのでしょう？世の中の善と悪は本当に曖昧です。人間が自分の都合の良いように作った法律によって私たちは大変振り回されています。真実に目を向けてください。実は全ての物事には善も悪も好きも嫌いもありません。なんだかわからなくなってきた。どういう意味なのだろう。その言葉を待っていました。いよいよ大詰めです。この世には好きも嫌いも善も悪もないという話をしました。人間の記憶が作った幻であり善も悪もありません。あなたは今現実に生きていると思っていますが、そう思っている現実こそが実は夢であるということに気づきましょう。私たちほとんどは現実に生きていると思っていながら、いまだ夢の中をさまよっているのです。記憶によって好き嫌いという幻を見て、法によって善悪という幻を見ています。どちらも実態はありません。どちらも幻であり本当の現実ではないのです。夢なのです。殺される現実に苦しんでいても、朝になって起きると実はそれは夢であったということに気づきます。しかし心臓がバクバクと高鳴り、血圧も上がり、汗でびしょびしょになっています。ありもしないことに振り回され、苦労して悩みもがいているのです。これと同じことを、あなたも現実という夢に振り回され、心臓が高鳴り、血圧も上がり、汗でびしょびしょになっているのです。現実だと思っていることは実は夢だということは分かった。では本当の実態は何なのでしょうか。好きも嫌いも善悪もないという真実に気づくのです。なんだ、本当はなかったんだという現実に気づいたとき、私たちは夢から目が覚めます。夢から目が覚めてないと気づいたときに、苦しみから解放され、本当のあるが見えてくるのです。一つであるのあるに気づくのです。これまでたくさんの境界線を引っ張ることでバラバラが生まれてしまった話をしました。しかしそもそもそれは一つです。法により善と悪という境界線が敷かれていました。しかしその境界線は実はないのです。好き嫌いという間には境界線があります。しかしその好き嫌いも実態はなくて夢であることに気づきます。ないということに気づけば、ふわりと境界線が消えます。境界線はない、好き嫌いもない、善悪もない。するとどうなりますか。二つが一つになりますね。境界がなくなった代わりに一つになります。一つがあるのです。ないに気づいた瞬間、すべては一つであるというあるに気づくことができるのです。日本と韓国が一つになればどうなるでしょうか。境界がなくなって一つになりますね。一つがあるではないですか。いえ、そもそも最初から一つだったのです。一つだったのに二つだという幻、夢を見ていたのでした。さらに地球全体から見てみましょう。たくさんの国があると言っているあなたはまだ夢を見ています。宇宙から地球を見てみましょう。どこに境界線なんてありますか。境界線は人間が勝手に作った幻です。本当はないのです。ないに気づいた瞬間、地球は一つではないかというあるに気づきます。さらには太陽系、銀河系も考えましょう。名前をつけているから別々の実態があるようにあるように思いますが、そもそも境界線などないのです。銀河系の中に太陽系も含まれているから一つなのです。しかし銀河系も宇宙の中に含まれているから一つなのです。ないという真実に気づいたとき、あらゆる神羅万象の境界線はなくなります。消えます。ないに気づくと境界線は消えてしまい、ついには一つになります。それが宇宙なのです。愛であり調和なのです。そもそもあるのです。そもそも最初から一つであり調和されているのです。私たちはあるのにないと思っていただけでした。ないに気づいたとき、ようやく本来の姿である全ては一つであるという真理に気づくことができるのです。絶対的なことであり、神の力、宇宙の力、愛であり、完全なる調和の世界です。一つには喧嘩も対立もありません。あなたがまだ喧嘩や対立に苦しんでいるということは、まだ境界線を引いている証拠です。ありもしない夢に振り回されている。何もかもあらゆる神羅万象全ては一つです。ないということに気づいて、一つであるということに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その21、つながりのない関係はない。この世には全ては一つであり、つながりがあります。自分が強くなれば誰かが強くなるということです。あなたが幸せになれば、あなたの友人にも影響を与えます。つながっていて一つだからです。影響を与えるという言葉がありますが、そもそも一つなのですから関係があるに決まっています。影響を与えようとしなくても影響を与えざるを得ないのです。日本はアメリカからの輸入に頼り、アメリカは日本からの輸入に頼っています。フランスはブラジルと関係を持ち、ブラジルはインドと関係があり、インドはイタリアと関係しています。全てが関係し合っているのです。目には見えなくてもつながりがあり関係しています。人を助けたいという人がいます。人を助けたい人はまず自分が幸せになることです。自分が幸せになれば、おのずから相手も幸せになります。自分と相手はつながっていないように見えますが、実は一つだから必ず関係があるのです。私とあなたも今つながっています。私はあなたと一度もお会いしたことがありません。恐縮ながら見たことも話したこともありません。しかし今私が文章を書くという好きなことをすることで、まず自分がハッピーになれます。その文章を読んだあなたもハッピーになれます。ハッピーになったあなたは友人にもハッピーを与えることになり、その友人からまた次の友人へとハッピーをつなげていきます。目には見えないつながりによって私たちは影響を与え合っています。そもそも一つなのですから、影響を与えるのは当たり前といえば当たり前なのです。初めから一つなのですから、全ては相関関係があることに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その22、無限イコール一つもない。円周率をご存知ですか。円周を直径で割って求める値のことを言います。ちなみに私が小学生の頃は 3.14 として覚えました。当時の私は 3.14 が円周率の答えだと思っていました。しかし後に高学年になると、さらに正確な答えがあることを知ります。 3.241 です。小数点第3にまで求めたより正確な答えです。しかしさらに正確な答えがあります。 3.2415 です。いえいえ、まだまだ続きます。円周率は小数点以下が無限に続く究極の率であることを知ります。 3.241592653589793238462643383287。 答えがあっても、さらに正しい答えがあり、さらに正しい答えにも、さらに正しい答えが延々と続きます。すると変ですね。あることに気づきませんか。答えが延々と続いて終わりがないということは、真の答えはないということになります。円周率の完全なる絶対的な答えはないということに気づいたとき、無限というあるに気づけます。答えがないということは、答えは無限にあるということなのです。無限という言葉を私たちは日常でよく使います。限りがないと書いて無限です。 たくさんあってもう数え切れないことの天文学的な数字であり再現がないということです。限りのない無限とはつまり一つもないということになります。一つもないという正解は無限にあるという世界と同じなのです。無限に答えがあるということは本当の答えは一つもないということを意味していたのです。無限という答えはないということに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その23、現実に問題があるのではない、自分の心に本当の原因があった。真実に気づくとは汚れた眼鏡をきれいに磨くということです。汚れた眼鏡をかけて現実を見ればどれも汚れた世界に見えます。実際に世の中は汚れてはいないけれど汚れた眼鏡をかけているため全てが汚れて見えるのです。あなたが最悪だと思っている現実は現実そのものが問題ではありません。あなたの心が問題なのです。心が汚れているとそこから映し出される世界も全て汚れて見えます。心というフィルムが汚れているとそこから映し出される映像も全て汚れます。真実は好きも嫌いもない真っ白な世界があります。なんて辛い毎日なのだろう。ひどい現実だ。そう思っているのは錯覚です。原因はあなたの心が汚れているからです。汚れた心からでは現実も全て汚れて見えてしまうのです。私たちは問題解決を現実の世界に求めようとします。現実を変えて問題を解決しようとします。それがいけないのです。そのやり方だからいつまで経っても問題が解決されません。汚れた映像をスクリーンをきれいにして解消しようとしているようなものです。根本的原因はスクリーンではなくフィルムですよ。往々にして人は見当違いのところを一生懸命にきれいにしようとしています。あなたはメガネが汚れているときにどうしますか。メガネを磨いてきれいにしますね。曇って見える現実は原因はメガネにあるのです。それと同じことを心にもすればいいのです。きれいにすべきは現実ではなく己の心なのです。現実は自分の心が映し出された映像に過ぎない。現実に問題があるのではありません。自分の心に本当の原因があるのです。問題解決の根底は自分の心だと気づく。苦手意識を克服する30の方法。その24、経験そのものが問題ではない。受け止め方が問題なのだ。難しいことは受け止め方を変えると成長のきっかけであることに気づきます。難しいことがあるから悩み考えるきっかけになります。好きな人からあなたのことが嫌いになったと言われれば私のどこがいけないのと聞きますよね。辛いことがあるから考えるきっかけになり真剣に改善しようとします。改善されれば次からは今までより恋愛が上手くなっていることでしょう。こうした事実に気づくと辛いとは何だろうと思います。辛いことは感謝であり愛なのです。先ほどの例でもあなたのことが嫌いになったと言われたから自分の悪いところに気づき改善するきっかけになりました。成長でき恋愛が上手くなりました。感謝ではありませんか。もし言ってくれなければいつまでも改善されないままだったことでしょう。辛いことのおかげで良くなったのです。辛いことというのはいつという時間によって変わってしまいます。以前は辛いことだった経験が今では感謝という経験になっているのです。時間が経って経験が成熟されマイナスからプラスに変わりました。経験そのものが問題ではないのです。辛いという経験はあってないのです。あるのは受け止め方だけ。あなたが問題をどう受け止めるかによって辛くもなり感謝にもなります。苦しみもなり成長にもなります。出来事は受け止め方により無限に変わってしまいます。良い経験も悪い経験もないのです。あるのはあなたの受け止め方だけです。経験に対する受け止め方を変える。苦手意識を克服する30の方法。その25、親が素晴らしくないわけがない。家族のことが嫌いと言っている人は自分も嫌いだと言っていることになります。自分のことが好きと嫌いことを言っている人でも家族をけなしたりする人は同時に自分もけなしていることになるのです。自分を産んで育ててくれたのは父親であり母親だからです。親を侮辱する人は自分を侮辱しているのと同じです。本当に自分のことが好きだと感じていれば必ず父と母にも感謝という気持ちが出てきます。そんな自分を産んで育ててくれたのは父親であり母親だからです。親に感謝をするとき自分を素晴らしいと認めたということです。あなたが愛者を素晴らしいと認めるとき作ってくれた機械工の人たちも素晴らしいと認めたことになります。同じように自分を素晴らしいと認めるということは産んでくれた親も素晴らしいということです。狭い視野で物事を見ていると自分一人のことしか考えなくなります。しかし大人になり視野を広く視点を高くして考えると考えが変わります。自分の周りには父と母、祖父と祖母のほか数多くの恩師や友人たちの存在に気づきます。支えや協力があって今までやってこられているのだと気づくようになるのです。生みの親に感謝する。苦手意識を克服する30の方法。その26、プラス思考にならなくてもいい。全ては初めからプラスだから。私はダメな人間なんです。時々自分で自分の悪口を言う人を見かけます。自分の謙虚に見せていることでしょうが実は大勢で偉そうなことを言っています。自分の乗っている車をダメな車だと悪口を言えば作ってくれた機械工の人たちに対しても悪口を言ったことになります。同じように自分を否定することで自分の産んでくれた親を否定し宇宙を否定していることになります。恩師友人も否定することになり全ての一切に対してダメな人たちだと間接的に言っていることになるのです。感謝そのものを放棄して忘れている状態なのです。全ては必ず素晴らしいのです。素晴らしいと思い込むのではなくそもそも初めから素晴らしいという事実に気づくことです。従来の正統哲学では感謝しなさいしなければならないというプラス思考を無理やり頭に詰め込む方法でした。確かに一時的に効果はあるかもしれませんがそもそも初めから必要ないことです。そもそも初めから素晴らしいのですからわざわざプラス思考にならなくてもその事実に気づくだけで良いのです。プラス思考なんて必要ないのです。真実に気づくだけで良いのです。素晴らしいとしか思えない現実に気づけば感謝しようと頭に叩き込まなくても気持ちが自然と湧き出てくるのです。そもそも初めからプラスであったことに気づく。苦手意識を克服する30の方法。その27、苦しみから逃れようとする力は強大である。人間には苦しみから逃れようとする本能があります。生存するために苦しみから逃れることとなると本気になります。様々な知識、知恵、協力を結集して命をかけて解決しようとします。苦しみは確かに辛いですが人類は苦しみのおかげで進化を遂げてきています。寒いという苦しみからヒーターが発明されました。暑いという苦しみから扇風機も発明されました。こうした方がいいと指示されてはい分かりましたと答える人は頭で分かっていても体では分かっていません。苦しくないから本気で考えず学ぼうとしないからです。自転車はこのように乗りましょうと教科書から優しく教わっただけでは実際では自転車に乗れない現実を体験するはずです。自転車で転んで自分が苦しむ経験を積んだ方が成長ができます。自転車から転ぶたびに痛みを感じますから本気で苦痛から逃れる努力して学ぼうとするからです。今度から絶対失敗しないぞ。どうすればいいのだろうか。なるほど、コツが分かってきたぞ。苦しい経験をするたびに人は真剣に苦しみから回避する方法を考えます。同時に体にも染み込みます。失敗した方が成功より得られることが多いのです。苦しみから逃れようとする力は強大です。一時的には確かに痛いですが長期で見て大きな成長を得ることができます。苦しみを自分に与えて成長する。苦手意識を克服する30の方法。その28、すべての人には必ず才能が与えられている。すべての人には必ず才能が与えられています。またまたそんな大げさなこと。いえ、大げさではありません。事実としてあるのです。咲かない花などないように才能のない人間も存在しません。才能といえば大それた大げさな表現に聞こえるかもしれませんが、なるべく姿になることが才能と思ってください。なるべく姿になったときその人々らしい仕事や生き方ができるようになります。わかりやすい例を挙げましょう。3種類の種があります。どれも見た目はそっくりであり米粒くらいの小さな種です。一見しただけでは何の種なのかわかりません。どれも似たり寄ったりの姿形です。 しかし、水を与え、日光を与えると芽を出して成長し始めます。どんどんと大きくなり、それぞれの種がなるべき姿になろうと成長します。ある種はバラの花になります。ある種は桜になります。ある種は朝顔になります。はじめはどれも同じような種でしたが、成長によりそれぞれのなるべき姿形になったのです。その種らしい生き方ができ、その種にしかできない仕事ができるのです。人間もこれと同じです。生まれたばかりの赤ちゃんは皆どれも一緒です。私もあなたも生まれたばかりの時には裸一つ。同じような姿で生まれてきました。しかし、花の種と同じように生まれたばかりは一緒でも内在的になるべき姿があらかじめ植え付けられています。種の状態ではなかなかわかりません。しかし、成長するにつれ、そのなるべき姿になっていくことを才能を発揮すると言います。自然の流れに従うことです。自然の流れに従うとき、努力、根性、頑張りは不自然なことです。バラの花はバラの花になることに努力も頑張りも必要としていません。桜は桜の花になるために努力も頑張りも不要です。その他の花も皆同じです。自然とそうなってしまうのです。ありのまま自然に育ったから、それぞれのなるべき姿へとなることができたのです。頑張っていることは不自然です。種はありのままの成長を遂げただけです。ありのまま自然の成長を遂げるときに努力も頑張りも不要です。これが自然の法則です。花の世界ではたやすいことですが、人間の世界では自然にできていない人がたくさんいます。衝撃的なことを言います。あなたが今頑張ってしていることは本当のあなたの才能ではありません。間違った道へ進んでいます。申し訳ございませんが、今すぐやめましょう。頑張ってしていることは不自然だからです。宇宙の理に反しています。花は自然の力に任せて成長しているから、それぞれならしい姿、なるべき姿へとなることができました。自然の力に任せて成長するとき、努力も頑張りも必要ないという自然な状態になります。あらかじめそういうためなのですから、そうなるだけでいいのです。バラの花は頑張ってバラの花になっているのではありません。自然の力に任せているだけです。ありのままの姿になっているだけです。もしバラの花がひまわりになろうと頑張ってもひまわりになることはできません。努力によっては見せた成長はできるかもしれませんが、いずれにせよ本来進むべき道ではありません。不自然な状態であり、不完全に終わってしまいます。あなたが今頑張ってやっていることは本当にあなたがするべきことではないのです。本当のあなたは頑張らなくてもできることです。才能は頑張らなくてもできることです。バラの花がバラの花になるために頑張っているでしょうか。ひまわりの花がひまわりの花になるために頑張っているでしょうか。いえ、ありのままの自然な状態で育っていますよね。ありのままの自分を発揮するとき、もはや努力も頑張りも必要ないのです。頑張らないとできないことは、それはあなたが進むべき道ではない。なるべき姿ではないという神様からの警告です。自然の流れ、宇宙の理に反しているから、なかなかうまくいかないのです。努力をしないとできないことは不自然なことです。頑張るということも不自然なことです。自然に反した生き方では才能が発揮できないのです。あなたには本来なるべき種がすでに備わっています。才能という種があります。その種を成長させるためには努力も頑張りもしないことです。花のように自然に生きるのです。あなたが頑張らなくてもできることが自然な成長であり、才能へとつながる道なのです。私には執筆という才能が与えられているようです。私もあなたと同じように生まれてきたときには普通の赤ん坊でした。私の両親は私をありのまま自然に育ててくれました。好きなことを好きなだけさせてくれました。そのおかげで自然に自分らしく生きることができるようになり、自分には執筆が合っているなということに気づき始めました。好きなことばかりやっていたおかげでその才能がぐんぐん伸びました。また人生について考える性分も私に初めから備わっていたことです。頑張らなくてもできてしまいます。それが当たり前で、むしろそうしている時間が大変心地よく感じます。ありのままの自分を出して才能を発揮しているのです。私は単純にこれいいな、もっとこれをやりたいなという自然な気持ちに身を任せて生きているだけです。それだけでなるべく姿になっていったのです。頑張ることをやめる。苦手意識を克服する30の方法。その29。受け止め方によりプラスマイナスが決まる。あれ、嫌いなことって本当にマイナスだろうか。マイナスはプラスではないだろうか。私はある日ふと現実を伺いました。今までマイナスと思っていた出来事を後から振り返るとプラスとしか考えられない事実に気づいたからです。今の自分の成長を目にしてなぜ成長できたのかと考えるほどプラスの経験よりマイナスの経験ばかりが思い浮かびます。あなたもそうではないでしょうか。叱られた経験、怒鳴られた経験、喧嘩をした経験、失敗した経験。確かにどれもマイナスの経験に思いますが、そのおかげで大きな成長を素早く学ぶことになったはずです。苦しい経験の瞬間はマイナスしか感じませんが、後で考えるとプラスになっている事実に気づきます。受け止め方が変わったからです。後になり冷静になって考えると怒鳴られた経験からこれをしてはいけないというルールをしっかり学べました。うっかりミスは恥ずかしいですが、受け止め方によってはうっかりを見つけるチャンスになり改善する良いきっかけです。プラスの経験、マイナスの経験はどちらもないのです。あるのは受け止め方だけです。実は世の中にはマイナスもプラスもないのです。全てはあなたの受け止め方次第。受け止め方によってプラスマイナスが決まります。現象、物事、経験を変えるのではありません。変えるべきはあなたの心であり受け止め方なのです。私は以前失敗を恐れる人間でした。成功するように失敗しないようにと一生懸命に頭で念仏のように口にしていました。今は成功しても失敗してもどちらでもいいやとのんきに考えています。どちらでも受け止め方をプラスにすればいいだけだからです。プラスの経験を歓迎し、マイナスの経験を恐れるのではありません。受け止め方を変えて現実を変えてしまうのです。受け止め方を変える。苦手意識を克服する30の方法。その30。頭が良くなると人を裁くようになってしまう。逆説的な話で意外な事実を一つお話しします。今まで学んできたことを大きく変えるような事実です。何を大きく変えるかというと次の一言です。勉強すればするほどストレスの多い人生は歩みやすくなるという事実です。勉強をしてなぜストレスが増えるのかと思うでしょう。勉強をすればするほど頭が良くなるからです。頭が良くなれば良いではないか。何が悪いのだろうか。そうきましたね。頭が良くなると次にどうなるでしょうか。その得られた知識を持って人を裁くようになるのです。確かに役立つ知識は素晴らしい。勉強熱心な人はたくさんの学び、知識を得て賢くなります。勉強をすればするほど知識が豊かになり、生活や人生が向上するように思えます。しかし、頭に知識を詰め込む一方で、だんだん次のような言葉も増えます。あの人はなってない。うちの両親はなってない。うちの上司はなってない。あの人の言葉遣いはなってない。あの国はなってない。自分の知識を持って人を裁いてしまうようになるのです。自分の知識に自信を持ち、自分の理想を押し付け、相手を非難するようになる。自分が一番だと思うようになります。人を裁く人は決まって頭がいい人です。頭がいいから人を裁けます。高学歴で賢くて知識が豊富な人です。つい人を見て裁いてしまうようになり、壁ができ、対立ができ、友人ができ、幸せが減っていくのです。本来、人を幸せにするための勉強が人との壁を作ってしまう現実があります。宗教も素晴らしい教えの塊です。しかし、皆さんよく現実を見てみましょう。本来、一番人を救うべき宗教が一番人を殺してしまう現実になっています。自分が正しいという人同士の対立により、喧嘩になり、殺し合いになっているのです。正義という大義名分で大量の虐殺が繰り返されています。個人という小さな単位なら喧嘩です。国という大きな単位なら戦争です。あなたも同じようなことにはなっていませんか？嫌いな人がいるときに相手に原因を求めるのではなく、自分を振り返ってみましょう。あなたは頭がいい。だから人を裁いてしまう。あなたが勝手に理想を押し付け、裁いているだけではないですか？自分の理想を相手に押し付けようとすると限りがありません。相手は相手、自分は自分。大らかな気持ちを持つことです。間違っても自分の知識を相手に押し付けたり、裁いたり、非難してはいけないのです。本当の裁きは人がすることではありません。宇宙がすることです。宇宙の中に生きているのですから、ルールには従わなければなりません。 反するものがいれば、友人と仲が悪くなったり、病気になったり、寿命が短くなったりと、適切な罰を与えます。人が与える以上の重い罰を与えます。本当の裁きはあなたがしなくても、すでに宇宙という最高裁判官が存在しています。宇宙に任せておけばいいのです。人の裁きは宇宙に任せておく。苦手意識を克服する30の方法。まとめ。その1。嫌いなことはしないようにする。その2。プラス思考になるのはやめる。その3。嫌いなことをしないようにする。その4。好きなことばかりをする。その5。好きな気持ちを軸にして努力も楽しんでしまう。その6。好きなことを探す。その7。すべて成長という観点から受け止める。その8。自然と行動してしまうことを探す。その9。コンプレックスをバネに変える。その10。涙もろくなる。その11。好きも嫌いも存在しないことに気づく。その12。死んだ万象は一つであることに気づく。その13。バラバラに見えることも実は一つであることに気づく。その14。境界線は幻であることに気づく。その15。所有欲を少なくし、境界線をなくしてしまう。その16。捨てると豊かさが手に入ることに気づく。その17。いらないものは徹底的に捨ててしまう。その18。分ける癖をもうやめる。その19。好き嫌いの感情は記憶によって作られていることに気づく。その20。ないということに気づいて一つであるということに気づく。その21。すべては相関関係があることに気づく。その22。無限という答えはないということに気づく。その23。問題解決の根底は自分の心だと気づく。その24。経験に対する受け止め方を変える。その25。生みの親に感謝する。その26。そもそも初めからプラスであったことに気づく。その27。苦しみを自分に与えて成長する。その28。頑張ることをやめる。その29。受け止め方を変える。その30。人の裁きは宇宙に任せておく。